ます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
ごめんなさい。小ネタなんてね。これ新聞の切り抜き記事をね、結構取っておりまして、その他雑感も、かな、こんだけなんだよ。
あ、大学ノート何冊？
3冊。
3冊。
3冊分ぐらいありますね。
はい、
まあ。中にはゴルフの
スコア。スコアも入ってる。うん、
55、54叩いてんな、これな。それで反省をこう一応生意気に書いてるんだけど、
はい、
新聞せっかく取っておりますんでね、高いお金を出しまして、
はい、
まあ興味のある記事はこうなるべく切り取っているんですけども、
はい、
なんかで使おうと思いつつも何も使ってないっていうのが
もったいないですね。
もったいないですね、はい、ね、
何のためにやってるんだってことになっちゃいますね。
そうです、そうです。本当に書くだけ書いといて、
はい、
すごいでしょ、これこんだけ書いてんですよ、ね、これ2016年という日付がありますんで、相当昔のやつでありますね、
はい、
2年前か、
はい、
読売新聞撮っておりますが、編集手帳というコラムの記事がありまして、そこが好きなもんで、
はい、
時々面白いこと書いてあるんですよ。その2016年の2月11日、日本の天気には空模様のほかに晴天の意味がある。
ああ、天気、そうですね。うん、今日天気だよって
言いますよね。うん、今日の天気どうとも聞きますけども、うんうん、日本では天気というは空模様のほかに晴天であるという意味がある。はい、で、英和辞典のウェザーを引きます。そうすると、面白いですね。ウェザーって天気じゃない？これね、もう一つの意味がね、好天なんだって。
へ、
晴天の反対、
あ、荒れる天の方ですか。
そうそうそうそう、ウェザーって嵐の天気、嵐が来そうなのかとかっていう、国際情勢の天気を占うにもどうも楽観がその禁物であると。天気に関して西洋の人たちはこの言葉のごとく天気にあんまりいい予感を感じなかったと、天気を気にすること自体。戦争放棄を謳う憲法9条は限りなく尊いが、それだけでは悲惨な戦火が避けられる保証はない。日本が戦争を放棄しても、戦争が日本を放棄してくれるとは限らない。放棄してもらうためには3つの案があるだろう。 A 案、泣き寝入り、
はい、
他国に何をされても放っておく、領土が侵されてもこれなら喧嘩にならない。 B 案、軍備を競う、手を出せまい。 C 案、仲間作戦、日本に悪さをしたら俺たちが黙っていないぞという仲間と心を通わせるという、まあ喧嘩をしないための3つの方法というのはこれしかないのではないだろうか。安倍内閣が整えた安保法制はこの路線だろう。国の姿や形に思いをいたす日である。汗水を流して習う剣術の、役にも立たぬ身をぞめでたき。
解釈お願いします、
はい、汗水を流して一生懸命剣術を習っている、習ったとこで何にも役には立たない、うん、いやいい世の中だ。
はい、
平和のおかげで現代の繁栄を築き、めでたき心が骨の髄まで徹した国だからこそ汗水なら流すことができるという、
はい、
これは2016年です。この時はあれですね、安保法制で大きく揺れてた時代で、うん、まあ、読売がちょっと皮肉を込めてという、
はい、
まあ、どっちがいいのか分かりませんけどもね、うん、かなよ、
はい、
なんか非常に決まりきった文句でコメンテーターっているね。なんかね、非常にね似てるんですよ、昭和初期に今がとかね、
はい、
似てる？
昭和初期に、
うん、俺いつも思う、その形容だけはやめた方がいいんじゃないかな。似てる年なんてあるはずがないよ。自分が生きてもいなかった戦前の時代に今がよく似ていると直感するというようなことで、不吉不安っていうのを形容するのはいかがなもんかなと思うな。北方領土問題、そこの島は非常に豊かな暮らしが送れるとかっていう報道、本当かいな。俺ね、ロシア人に言われたことあってな。
ロシア人に、
うん、
はい、
1回だけ飲んだ勢いで返せっつったのよ。
お、
返してよっつってさ、うん、そしたらそいつがさ、ロシア人相当日本語達者なやつだけど、返してもいいけど使わないでしょって言われたんだこれね、領土問題いろいろ難しいかもしれないけど、その時にちょっと言い返す言葉がなかったんだけど、返してもらうんだったらちゃんと使う計画立てないと、返せ返せばっかりじゃ、北海道って使ってないとこまだいっぱいあるじゃ ん、 なんかうまく言えねえけど、
先週哲也さんおっしゃったように、
うん、
あのだんだんこっちに
こっちに来てるからなどこの国のお方もそうだけど、半島の人も大陸の人もね、地面は動かないって、でも俺たち寄り集まってきた島の歴史を、あのそういう島で生きてるわけじゃない、時間っていうスパンで見ると非常に価値あるものが価値なかったり、価値なかったものに価値が込められたりって、そのもう一つの目で見ることも大事なんじゃないかな。一番好きなあのセリフだったんですが、ドキュメンタリー番組を見てて、アフリカの紛争地で一生懸命平和運動を務めてらっしゃる女性がおられて、その方にあなたの夢はって問いましたら、
はい、
その女性が平和運動のない世の中が来ることですって、
うん、
自分を打ち消すというところに重大な目標があるという、そういう夢の持ち方をする人が好きだな。この続きまた明日のあなたの上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
来年はあの2週ネタを単位にして、それからコラム風なやつを1日1席というのと、1週間ネタもやろうかなと思って、
はい、
3週間というのは自分で語っておりましてもフラフラになるもんでそれから皆様方のお手紙おはがきも必ず2ヶ月に1回ぐらいはあの読ませていただこうというふうに思っております、
はい、
小ネタ大変失礼なタイトルではございますが勘弁してくださいませ。大学ノートに貼り付けました読売新聞の編集手帳というそのコラム欄を読んでおります。2016年9月30日これ読むとなかなか味があります。人を批判したりたしなめたりするときに用いられる慣用句はいくつもある。バカの一つ覚え、貧すればドンス、三日坊主など挙げていけばキリがない。これは叱責専用の慣用句であると、そういう言葉ってありますよね、
はい、
ところで編集手帳なかなか書く人洒落ておりまして、その人を小馬鹿にしたり叱責専用の慣用句に新解釈を当て褒め言葉として使えないだろうかと、
うん、
そんな思いに駆られておるという編集手帳であります。これはですね、プロ野球パリーグで優勝した日本ハムの選手たちを見ていてそう思ったっていう、2016年ですよ。物事の細部に気を取られて全体を見るのを忘れる人のことを木を見て森を見ずという、
うん、
一時はソフトバンクに 11.5 ゲーム差つけられていた、
はい、
相手が11連敗し自身が11連勝しても追いつけない大差で普通はもう諦めるんだと、
うん、
客観情勢という森を見渡せば道を開拓する心構えは苗たに違いない。しかしその日その日の対戦相手という木だけを見つめて目前の一本を切り倒すことだけに精魂を日ハムの選手は心がけた。この時にあれがいたんですな、
ダルビッシュ。
違う、ダルビッシュやねえや、
日ハム、
うん、日ハム。
え、誰、2年前、
うん、
大谷、
大谷翔平
だ、大谷か
ですよね、か確かね、はい、11連勝なんて考えない、目の前の一本一本を切り倒すことだけを考えてソフトバンクというもう最強軍団にぶつかっていったっていう、
はい、
で、野球に限らずスポーツに限らず絶望的な劣勢に立たされた時の戦い方を教わった気がする。これ逆転するんですから、すごかったね、あの時のあの日本ハムはね、神がかりでしたよね、うん、歴史学者津田宗吉の歌を思い出す。明日いかにならむは知らず、今日の身の今日する技に我が命あり。一個一個丁寧にやっていこうと、北の大地の誇り高き日ハム軍団、木こり軍団おめでとうという言葉で結ばれているんであります、
はい、
なかなかいいね。 あのゴルフ始めたんですってあったじゃん、はい、も俺も大学ノートにもうゴルフの悩みぎっしり書いてるわけさ。
へえ、
うん、まあ、いろんなことこれ書いてるんだけどね、あのその中であの合気道を教わってるでしょ。でね、館長さんがね、あの稽古終わりの5分間だけね、やっている修行の意味について語るわけさ。でまあ館長のおっしゃることはいつも決まってて、同じことをやると飽きるかもしれないと、しかしあの飽きることをやらない限り人間は目指すものにはなれんよ、うん、館長もいいことをおっしゃってね、それよく覚えてるのは、今日ものすごくおいしいものを食べた、だから明日もう昨日いいもん食ったからもう3日ばっか食わなくていいやっていうふうにはならんでしょっていう、
うん、
食べ物ってのは不思議なもんで、毎日毎日同じものでも食うでしょ、それで人間にはその力が宿るんだよね、それも稽古修行と同じ、毎日やるんですよっていう。で私の技が一瞬隙があったり詰まっていたりすると、館長がまた考えとるからよ、
うん、
武田君バカにならんと上手にならんよっていうね、
はい、
そのバカにならないと物事は上達しないんだっていう、うん、この言葉が時々ハッとすることがあるんだよな、
はい、
あの悲惨なのは利口でありたいと思ってこける人ね、
はい、
もうそれだったらもうなんかバカの方がいいね、
楽しいし愛されると思います
なんかね、
はい、
うん、そういうことをまあ時々考えることがあります。こう人を罵る言葉、それが褒め言葉にもなるのではないかっていう、
はい、
時々あの政府の仕事ぶりとか行政とかに関して引っ叩けばよくなるっていう、そういう感覚の人っているよね。
うーん、
あのほらテレビの映りが悪くなると、
ああ
父ちゃんが時々テレビをバチーンと叩いてたよね。
あ、今でもたまに DVD とか叩きます
あの叩けばシステムは良くなるっていう、ああいうパワハラみたいな感覚っていうのはどうにもなんだか我らが体に残っているんだけど、
はい、
でも叩いてシステムは絶対良くならないね。そのことだけは間違いありません、
はい、
また明日は別のネタで。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
ノートに取ってあります読売新聞のコラム欄を読んでおります。これあの時々やってるんですけども、2016年12月10日の日付があります。もう2年前のコラムであります。あ、これ先に言っとこうかな。
え、
サバを読むって、どうしてサバを読むって、
あ、何でしたっけ、サバは足が速いから、あれ、あ、なんだっけ、
そうそうそう、まあ、ありますよね、そういうことだな、
はい、
足が速いっていうか痛みが速いんでね、あの普通の言葉で言うと、はい、それで早く処理しようとして、うんうん、2、3本ごまかすやつがいるっていう、
そうか、それでサバを読む、
それでサバを読むっていう、サバの本数をこうごまかして多く持っていくっていうことでサバを読むってある、
はい、
まあ、それと同列ですな。動物を使った言葉の中でモズ感情という言葉がある、知ってる？
モズってあの鳥のモズ、
鳥のモズ、これどういう意味かというと、何人かで飲食をして代金を払うとき、人にばかり出させて自分は出さないようにすることをモズ感情という。モズはスズメ目モズ科の鳥で、他の鳥の鳴き声をよく真似るところから、言葉巧みに調子よく立ち回る印象がこのモズにあってという。
はあ、なんかモズって結構ずるくて小賢しいっていうイメージあります。
ああ、鳥の中で。そういうことなんでしょうね、モズってのはね、
はい、
人の鳴き声を真似てっていうから、こうなんか伝票一枚挟んで、もうもうもうって言いながらあの絶対手を挙げないという、
はい、
そういうやつのことをモズ感情、あいつはモズ感情だというね、調子よく立ち回る印象がある とかと思うと、捕らえたカエルやトカゲを生け垣などの小枝に突き刺す習慣があって、うん、こいつあの干物にしといて後で食うんだよね。貯金の食べ物の貯金の習性を持つらしいですね、
はい、
鳥仲間の串刺し処刑人というね、うん、あの焼き鳥で串刺しになるんですが、こいつは逆に他の生き物を串に刺して食べるそうであります。容量が良くて暴れん坊とくれば鳥の仲間にはあまり好感を持たれてはいないでしょう、うん、どこかしらモズにはアウトローの雰囲気がつきまとう、うん、昨日の朝やや遅いモズの声を聞いた切迫した息遣いのキーって甲高いおなじみの音色である。街のクリスマスソングや電線を鳴らす木枯らしとともに耳の祭事機として楽しんでおられる方もあろうかと思う。モズは一羽きりで 冬を迎えるという世間体や評判ばかりを気にして昇進翼々と生きる身に、俺は俺という孤高の鳴き声が私には眩しく聞こえるのだと、そういう著者でございますな、
はい、
人間をやめるとすれば冬のモズ、そう呼んだ歌人があったそうで、この季節になるとこの句の意味がしみじみと私には分かりますという、うまいこと言うね、
はい、
3つぐらいのネタをポンポンポンとこういうふうに上手に並べるという、やっぱりこう言葉を作家さんってのは持っておられますな、
はい、
圧倒されます。好きな鳥、
これっていうのがないですね。ま
だ都会の子だね、やっぱ
鳥自体がそんな好きじゃないですね私。
いや接したことがないからさ
いやでも一回鳥は飼ってましたよ、獣始末みたいなのは。
ダメ、それじゃ愛着わかんない。
あ、そうですか、うん、全然懐かなかったんですよ。
あ、腹立つもんな、あの手乗り文鳥でも、あの、
はい、
女房には懐くんだけど俺のことつつくんだよなそうで、あの噛んだまま離さないんだよな、下にこうぶら下げてもさ血吸ってる吸血コウモリみたいにぶら下がると腹立ってさ、これ愛鳥の方は誠に申し上げませんね、
うん、
俺なんか田舎の子で食った思い出があんのよ、
鳥を、
うんうん、父ちゃん空気銃持ってて、
はい、
それで今時分、暮れの今時分、
うん、
鳥撃ちに行くの。
それはいいんですか。
別に何の規則もなかったな、あの頃は。今もうダメなんだ、都条例とかあんだろうな、
ね、ありそうですね、
小池百合子さんがダメっつんだろうな、うん、そういうの、俺たちは今の自分だと、あの あれつぐみ、
つぐみ、
うん、父ちゃんが打ってきてて、俺も打ったことあるけど、
なんかこうちょっと痛いけな可愛い、
割と大型な。
あ、そうなんだ。
で、ね、スズメはね食うとこないんですわ。
スズメも打ったんですか。
スズメ打った、スズメも打って毛虫して、で父ちゃんが醤油と砂糖でそれを煮付けして、
本当に、
うんうん、それで、うん、とあれだな、ごぼう、
はい、
ごぼうを細かく切って一緒に煮るの、
はい、
そしたらその鶏から出た油分がごぼうに乗り移って真っ黒なんだけど汁は、
はい、
だけどこれを温めて冷や飯にかけて食うとうまいのなんの。
スズメ、
スズメ食ったよ。
うわ、
もう今焼き鳥屋さんでもスズメなんかね、
うん、
あのやってるやついないでしょうけどね、うん、昔なんかそれ喋りそうになって怒られたことあったな。あの音声をやってる、あのあれでね、
ミキサーさん、
ミキサー、あの、はい、それもあれ表で、
うん、
やって我々の音を表に出してくれる音屋さんがいて、
はい、
愛鳥週間のイベントでね、そいつの実家は実は焼き鳥屋だったんだよね、それを言いたくて出かかったんだけど、マネージャーから絶対に言わないでくださいって言われて怒られたの。
そうですね、
よく覚えてるな、
はい、
なんてことないことですが、鳥に対する何かってやっぱりそこまで手で触ったとかっていう何かこう接触がない限り愛情ってのは滲んでこないなと思った、あ、本記事でございましたね、はい、この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
あの私のことを先に言っときますが、私は三枚おろしというこの番組をお聞きになっても分かる通りでありますが、 時々できもしないくせに政治のことを触れたりするんですが、私もはっきり認めますが、政治を語る能力は私はタレントとして全くありません。で、今芸能界でいわゆる社会問題とか政治の問題を語るっていうのがニュースバラエティ、テレビバラエティで大流行りで、私も知り合いのお笑いの方がいらっしゃるんで、その人の番組には顔を出したりするんですが、神かけて言いますが、何か分かって言ってるわけではありません。個人的な話として、ああいうテレビの番組、ラジオもそうですけども、政治の話って、この間もちょっとその手のテレビに出ててつくづく思ったんですけども、政治の話が始まると黙って聞くしかないんですよ。それはそのなんか石油のよく取れる国の王子様が部下だった人を別の国のその大使館に引っ張り込んで殺しちゃったっていうことを話すんですけども、それをこう一人専門家の人がやってきてそのことを話すんですが、
はい、
ずっとその人の話を聞かなきゃいけないんですよね、
うん、
その時に私何にも話すことないんですよ。で、これから話す話もなんてことはございません。別に習近平さんの悪口でも何でもないんでございますが、
はい、
習さんっていうのは今の体制の中で弁護士さんどんどん捕まえてるみたいですね、
うん、
もう見えも外聞もなく、
うん、
であれすごいなと、ちょっと VTR の映像を見た限りで私の勘は間違ってないと思うんだけど、習さんの政治体制にあんまりこう賛成しない人がいるでしょ。旦那さんが警察に引っ張られて音信不通なんですよ、
はい、
奥さんがいるでしょ。で、奥さんと子供ってのはずっと監視体制に入っていて、うん、ずっと尾行がつけられてるらしいんですよ。
私もその見ました。
見た？
見ました。
すごいなと思ったのは、はい、国際的なの賓客が北京に訪れるっていう時、うん、その奥さんのお部屋の周りに、
うん、あ、はいはいはい、みんなゴー来るんですよね。
知らない人が50人ぐらいいるんです、
はい、
それでその奥さんを表に出さないように、うん、いろんな世界から記者が集まってるんで、その人が直訴状かなんかを突き出したり、そういうみっともないことしないように、うん、秘密警察の人と何にも事情を知らない他のエリアの住人の人が50人100人やってきて、その奥さんのマンションの廊下に座り込んでるんです、
はい、
そしてその一般の人、何も事情知らずに、なんかお金もらえるんでしょうね、弁当食べてるんですよ。
なんか和気あいあい
と、和気あいあい で、 ね、で奥さんが出て行ってくださいって叫ぶんだけど、
うん、
お茶を飲んだり豚まん回したりしてるんですよ、
うん、
その人たちの笑顔と何も知らない気楽さっていうのが、
はい、
奥さんの悲痛な叫びと真逆でしてね、
うん、
それはもちろん大きなところから力が働いて、そのいくらかお金出すからあそこ座っててっていうようなことでバイトやってらっしゃるんでしょうね。でもね、やっぱこんなことをなさるのかと思って見てて、
はい、
こんな話が中国の古代史にあります。これは習さんへの当てつけでも何でありますが、切り抜きにあったんで面白いなと思ったですな。最著詩君という言葉が中国の歴史の中にあるそうです。春秋左氏伝の中に蔡の家臣蔡著が曹公を殺害した、権力闘争である権力者がある権力者を殺した、ところがすぐ脇にいた歴史を記録する史官である蔡の大使がその蔡著に関しまして、その歴史の本の中に蔡著その君を死す、蔡著は殿様を殺したんだって歴史の本に書いた、
はい、
カーッと怒った蔡著はそれをビリッと破ってこの歴史家を殺した。殺された大使の後に弟がいた、それがまた文面で蔡著その君を死す、蔡著死君という四文字を残した。怒った蔡著はその弟も殺し、それをビリッと破った。破った瞬間その弟がまた蔡著死君、蔡著はその王を殺したと書いた。で、殺そうとしたんですが、殺してもその横にその真実を書こうとする歴史家がいたんで、 最澄は殺すことをやめたっていう、その司書には最澄死君という事実がそのまま記録されたということなんでありますね、はい、歴史家たちが権力者に立ち向かった時の殺されてもなお事実は書き残すぜという揺るぎない姿勢こそが歴史を伝えたということであると。その折には荘重な言葉はいらない、簡単明瞭に最澄その君を殺すと書けばよいのだ。歴史小説が貴重な参考資料とするのはわずか4文字で事実を書き残したという、そのそこからさまざま歴史を連想することであると、そういう記事があるんでありますな、はい、だからいろいろ思いがあって政治のバランス等々もございましてね、殺しても牢獄に放り込んでもですね構わないんでありますが、でも最澄死君というこの4文字は永遠に残り続けるということを事実としてお伝えしているだけで一切批判ではございません。最澄死君を殺す。この次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
こんなこともあったんだというそんな思いを馳せていただければ嬉しゅうございます。これは最近のやつで2018年の6月15日の日付がありますが読売コラム欄であります、はい、そこにですねこんなことが書いてあります。飽食や環境汚染の影響で1959年以降に生まれた世代の平均寿命は41歳になる。1959年以降に生まれた世代の平均寿命は41歳になる。
私も入ります？
入りますね。
入ります。
あなた何年生まれですか？
1967年生まれです。
もう入ります。これはですね、
はあ、はい、
実はですね大ベストセラーになっとるんですよ、
はい、
これ日本の短命化を予告した本でありまして、41歳寿命説ということでこの本がベストセラーになったのが90年、1990年にこの本が大ベストセラーになってる。日本人は41歳で死んでいくというね、
はい、
この本がメディアでも大いに騒がれまして、こんだけ好きなもの食って環境は複合汚染ですから、うん、あらもう日本人はもうすぐ死ぬに違いないという、
はい、
ところが平成がの世が明けて間もない頃に発売されたこの本が平成が終わる今年全くの嘘だった。
そうですね、
なんと2007年生まれの日本の子供は107歳まで生きるのではないかという予測が立っております。もう今言葉が乱れ飛んでおりますが、100歳時代って言われておりますよね、
う
ん、
そうですね、
つまり全く正反対のことを平然と言っていたわけでありまして、まあ、我々は41歳の憂いから解放されて今は人生100年であります、
はい、
でその重圧に果たして耐えられるかどうかが問題ではありますけども、
はい、
とにかく平成が明けた頃日本人は41歳でみんな死んでいくんだということをヒットしたベストセラーになった本が叫んだことは間違いないわけで、まあ、その平成が終わろうとするこの時にあたって嘘だったと、間違いだったと、当たらなかったということが言えるわけであります、
はい、
言葉遣い大事でありますですね、うん、そしてこれは2018年の10月、これ一番最近のやつで、はい、もう読んだ瞬間にすぐ切り抜いた、
はい、
それはね俺もなるほどと思ったんだけど、これ気象庁の方々の言葉遣いなんだ。前から俺引っかかってるって言ったじゃん。
どれでしたっけ？
命を守る行動に移ってくださいとかっていうのは大冗談すぎるんじゃないかっていう。いや、それは分かりますよ。気象庁の方もね、予測しながら注意喚起が足りなかったという無念なんでありましょうが、その割にみんな避難しないっていう、後からまたもう一回我々は叱られるわけですが、こういうことがかなさんあったそうですよ。これ編集手帳によれば2018年10月23日一語に二義あってはいけない、それが言葉というものだ。まあね、二義あってもいいよ、 いい加減にしろよとか加減ぐらいしろよとかっていう加減の使い分けとかあるんですが、はいはいはい、気象用語に関してはいちごに二義あってはいけないのではないだろうか。かなさん、この5年間の間に離島の鹿児島県トカラ列島では計10回注意報が出た、
はい、
どんな注意報か、50年に一度の記録的な大雨情報が出されている。迅速な避難をしろと、うん、そう伝えられたそうでありまして、それらの島々に住む島民からさすがに戸惑いの声が上がっているという、なんせ5年間に計10回、50年に一度の大雨が来るというのを聞くわけで、
はい、
いつもの情報になっちゃってるんですな、50年に一度の大雨が。大雨に関して全然珍しくないという、そういう意味で一語を発することによって住民の避難意識を一語に託すのはいかがなものかっていう、これ言葉遣いの難しさですけども、
これすごい難しくて、うん、東日本大震災以降、うん、伝えるアナウンサーもそれまでは冷静に伝えようと、
うん、
逃げてください、うん、落ち着いて行動してください、うんうん、でも震災以降は本当に命に関わるんだから、うん、今すぐ逃げてくださいって強く言った方がいいだろうって言われて、うん、NHK なんかもそうですけど言い方を変えてるんですよね、
うんうん、
でもそれが慣れちゃうと、おっしゃるように慣れちゃうと何の力にもならないっていうのが悩みどころですね、うん、
2011年を受けてそれ以降のあなたが言った NHK の男子アナウンサーの一声は忘れないよね、うん、
はい、
地震が来た時に津波避難を促す声の中で、2011年3月もそうでしたっていうね、
うーん、
避難しなかったばっかりにあれほどの犠牲が出したわけではないでしょうか、うん、真剣に考え行動してくださいっていう、本当にハッとしたんだけど、
はい、
なんかその言葉遣いの難しさですよね、
はい、
うん、でまた忘れるなっていうのも実に無責任だよね。それ忘れなきゃ元気出てこない時だってあるもんな。
そうですね、
うん、まあ、私は絶対の正解を知りませんが、私どもはそんなに際どく言葉の上を生きている生き物であるという、
はい、
その自覚が確かな言葉を伝えていくような気がします。決まった言葉ではなく、マニュアルではなく、折に応じての言葉、それが言葉の本来の役割ではなかろうかと。
はい、
来週はですね、別のネタで迫りたいと思っておりますんで、この次また来週のまな板の上で。